誰がまず
誰がまずネヒさん。
じゃんけんする。
最初はげ、じゃんけん、はい。エコでしょ。
せっかく。またか。
また五千さんに言われる。
五千さんになんか言われた。
いや、この間、あのツイキャスで言われた。
あ、そうな。
始めたいと思います
。イエーイ、来たね。
来ましたね。
ね。
ということで、まずは自己紹介から。
うん。
どうぞ。
うん、俺？あ、俺何やったっけ？
え？
久しぶりに言うていい？久しぶりに言って、生の断蜜、ネヒでござい
ます。生で聞けるなんて感激。
うっさいわ、お前。うっさいわ、お前言うなよ、もう。
いや、だって生で聞いたこと一切ないから
ね。でも言うてよ、もう恥ずかしいから。
神奈川から帰ってきました、次でーす。
お帰り。
はい。
帰りなさい。はい。滋賀から帰ってきました、ジャジーでございます。
お帰りね。遠征したんだよね。はい。
で、今回ゲストが、
はい。京セラドーム大阪からオープン戦帰りのセリでございます。
みんなどこからかね、帰ってきてるって、ね。
俺だけ、なんか。
過去から帰ってきたんじゃないですか。
そう。天馬から帰ってきました。
飲んだ後っていうね。
またや、またや。
ペロペロですけど、はい。はい。
ね。
ね。
ね。っていう、
はい。
お話ししていこうと思うんですけど。
まあ、ね。うん、まあ、これが、今、うん、3月の3連休の中日。
はい、はい。
世間でいうとこの3連休の中で、はい、まあ、皆さんいろんな、まあ僕もさっき言ったように4月から帰ってきたんですけど、
はい。何しに行ってたんですか？
初めての、この間バイクを手に入れ、まあ半年前ですけど、バイク手に入れて。
PCX ですね。
ホンダ PCX を手に入れて、うん、滋賀の琵琶湖を一周してこようと。
うんうんうん。
初めて、ちょっとソロで。
やりがちですよね。
やりがち。
やりがちなんです
よ。やりがち。
近畿圏のバイク乗りがやりがち。
そう、やりがち、やりがち、やりがち。
やりがち
なん
です。うん。ということで、まあ、神戸の東灘を出て、昨日で、滋賀で一泊して、うん、で、今日こっち戻ってきたんですけど。
結局できたの？一周。
最終的にできました。
できましたか？
できました。
あ、おめでとうございます。
できましたって言ってもね、うん、最終的にできたのって今なんで聞かれたかっていうと、
うん、
1日目の、最後の方で、こけました。
うん。
どういう、こけた。
こけました。
スクーターやのにこけた。
スクーターやのにこけたっていう。
あ、そう。
あ、起こすのが大変な。
いや、スクーターやからね、多分ね、軽く起こせるんですけど、
全然
起こせるんですけど、スクーターでこける時点で、どうやねっていう話、ね。
あ、そんなにいいものなの？そう。
こけないです。バイク、大きなバイクとかやったら、ギアを入れ間違えたとか、アクセル開けすぎたとかで、後輪を回しすぎて、ステンっていくことは、まあまああるんですけど、まあ、スクーターって、基本的にオートマなんで、変に力がかかりすぎないし、そんな力出しすぎてこけるのよっぽどな下手くそがやることやってる。
まあ、普通にゲンチャリあるじゃないですか。
うん。
ゲンチャリがちょっと大きくなったぐらいですわ。
うん、うん。
が、こけるっていうのを想像していただいたらいいと思うんですけど、まあ、だいたい、あ、こけるなと思ったら、まあ俺も、そういうのの乗ってて仕事してるんで、
うん、
あ、こけそうって思ったら、だいたい足、ガッてついて、こう、回避できたりするんですね。そこをね、こけたわけですね。
どうしてこけたの？
そう、どういうとこがなんですか？
ですね。ちょっと道を、本来通るべき道を間違えて、で、目の前に砂利道があったんですよ。砂利道の奥に通りたい道があったんで、うん、あ、ここショートカットしたらいけるわ、と思ったんですよ。
うん、
でも、ちょっと午前中雨が降ったりして、まあ、水溜りがちょこちょこあったんですね。うん、で、ちょこちょこあって、あ、まあ、それを避けながら行かなあかんなと思いながら、まあ、低速で、そんな速度を上げんと、慎重に進んでたら、で、水溜まりを避けようと思って、進路を変えたときに、下がぬかるんでて、ずるっと。
あ、
後ろが滑った
ん？後ろが。
ゆっくり走って、ゆっくり焦げたってこと、
うん、ゆっくり走って、うん。
バカじゃないの？
トロトロトロトロトロってるあ
トロトロトロトロって言って、進路変えよって、体重移動した瞬間にぬるんって言って。
なるほどな。なるほどな。後ろがズワーって言ったんや。
って言って、もうその時の体勢立て直せない状態で、ね、気づいたら、うわーって言いながら焦げました。
うん、
で、僕、最近ウェアラブルカメラ、アクションカメラ、 よく GoPro とかある。芸人さんとかヘルメットにつけて、
はいはいはいはい、
あんドライブレコーダー的なものを。
そうです、似たようなやつをバイクに取り付けてて、ね、うん、バッチリこける瞬間撮られてるっていう。うん、あの、後から2、3回見直したんですけど、やっぱりアホやなって言って。
自分の不甲斐なさが、よくわかる。
よくわかる。で、結局、ショートカットした先が、通りたい道がガードレールがあって、結局元に戻れないっていう。ばっかでっていうところで、まあ1日目が終わり。
それが1日目。
それが1日目。で、まあその後、まあ、ちょっとカオルが傷ついたりとかして、ちょっと、
カオルが傷つくぐらいで済んだの
じゃあ。あ、済みました。カオルが傷ついて。
まあまあよかったね。
あの、カオルが浮いたというか、あの、まあ、外れかかった。半分外れてるような感じです。まあ、走ることに支障がない。で、そのまま走って、宿まで行って、一泊して、今朝また出発、その宿を出発して、で、半周して、で、残り半周ずっと終わって、大津が一応、
ゴール
して、設定してたんで、大津まで行って、で、最後、お土産物をそこで買って、さあ帰ろうかなと思った時に、ふっと気づいたらキーがないんです。バイクのキー。うん、バイクのキーが、あれないと思って、カバンの中あさっても、ポケットあさっても出てこない。
うん。
よくよく思い出してみると、直前に僕、ヘルメットを入れる、ヘルメットとか、あの、着てたものとか入れるために、うん、メットイン、あの、
メットインのシートね。
うん。
シート下の、
座席のところ。
そうそうそう。
はいはいはい。
シートをパカって引き上げたところに、うん、あの、多少物を入れるスペースに、そこに物を、多少出し入れした記憶があって、うん、で、よくよく思い出してみたら、そのキーを、そのシートの下の中に一回置いたと。
最悪や。最悪や。
閉じた。
うんうん、
夜な、で、あの、バイク乗ったことある人は大体わかると思うんですけど、あれって一回閉じるとロック感じで乗っかかるっていう。うん、
そうよ。
オートロック。
オートロック。
わー、やってもうた。
たたたたたたたたたーや。
ばっかねーっていう。しかも僕置いた時に、あ、これの閉じたら、閉じ込みするから気ぃつけなあかんのやって一回思ってたのにもかかわらず忘れて閉じてるんですよ。もう救いようがない状態になって。
どうやって帰ってきた？
お前どうやって帰ってきたの？
電車で。
え、じゃあバイクは？
その場に置いてきました。
うわぁ！
で、一応バイク置いたところの係員さんにすいません。キーを閉じ込みた。閉じ込んでしまったんで、また明日の朝取りに来ますんで、ちょっと置いときますって言って、あの、係員さんが、あ、はい、っていう感じで。
さ
っ
し
か、よかったなぁ。まあ、まあ、場所が場所でよかったな
ぁ。ちゃんと商業施設の、あの、ところやったんで、まあ、屋根はないんですけど、まあ、天気予報したら雨降る予想もないんで。
うん、でも変なとこやったらほんまに、駐禁とかなぁ、切られる。
なんで、まあ、一応、あの、そういう施設の中に止めさせてもらって、うん、敷地内から止めてたんで、もう、そりゃしゃあないわ。明日の朝取りに行きますっていうことで、また明日大津まで行ってきます。
行ってらっしゃい。行ってらっしゃいやけども
。3連休が貴重な3連休。
ほんま、でも連休でよかったな。
まあ、往復で多分電車賃だけで2500円くらいかかるんですよ。
それはもう、それはもう、
まあ、
しゃあない
ですよ。
勉強だ。でも、スペアはあんの？
あ、スペアは置いてあります。スペアがあるんで、なんとかなるんですけど。まあ、
よかったね。
多分ガソリン代だけやったら、大津まで市が一周して帰ってきても、1000円かかってないよなって。
そうやな。
まあまあ。まあ3連休のうちの出来事でよかったなっていう。まあ、なおかつ、あの、収録の直前に起こった、まあネタになるわなっていう。
前向きや。前向きや。
その前向き感は別にいらんけど。まあまあ、よかったね。
まあ、まあよかった。
よかったねじゃないけど。
まあ誰にも迷惑かけてないちかけてない。
まあね。誰にも被害は。
まあ自分でやった
しね。
まあ一人旅の良いところでもあり悪いところでもある。
あれ一人やったん？
完全に一人です。ソロツーリングです。
あ、そうなん、なんか誰かと行ってたではないんや。あ、そうなんや。
完全に一人で企画して一人で行って一人でバカやって終わったっていう。
バカやってる。バカやってる。
まあ、あの、ね、多分独身最後の一人旅なんで。まあ、
お言うたよ言うたよ、
まあ、いい思い出になったよねっていうことで終わりにしてしまいたい。
なんやろもうほんまにもう、無理、もうこれ以上俺続けるの無理。
なんで分けてもうたええや、幸せ分けてもうたええ。
もうこんな幸せな感じな発言無理。
無理。私は分けてもらうで、そういう人の気持ちは。
あ、そう？
うん。いや、だって、いや、そうじゃないと。
うん。
同い年頑張ろうか。
まだ、まだ、
同い年同士頑張ろうか。
私らはまだ39歳ですから。
30、まだちゃうで、もうやで。
いや、まだ39って思った方がええのよ。はい、そういう時は。
わかった、じゃあもうそうしよう。う
ん、まあ物事は前向きに考えて生きていった方が楽しいですよ。
まあとりあえず、明日はまた大津に行くわけです、
ね。あの、お土産物買い忘れたものがあるって思っていきます。
あ、じゃあまた。
なんか買って、
また追加で買ってきてください。
追加で買ってきます。
はい。
ということで、まあオープニングはこんな感じで。
はい。
では一旦 CM 挟みま
ー
す。
おい。
私どうしてこんなにめんどくさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わしなんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩みズバリ解決。コミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのポッドキャスト、その名も
中近東ラジオ。
ただいま絶賛配信中。
聞いてくださいね。くださいね。くださいね。
うほほほ、サンダー、我が輩がいただいた。
待ちなさい。
誰だ。
レッドクリエイター、
ブルーアクター、
イローフィッシュ。
3人揃ってお送りするのんびり雑談系ラジオ、
縁側キャンプファイヤー。
縁側キャンプファイヤーはシーサーブログより絶賛不定期配信中。
みんな絶対聞いてくれよな。
聞かなきゃお仕置きされちゃうの。
ということでメインに行くんですけども。
メインに行くんですね。
メインディッシュです。
メインディッシュ。
ディッシュ行くんですか。前菜ですか。
今のは前菜。
前菜。
前菜が不幸話。
前向きに終わったからいいんですって。いい
前向きかな。うん、
はい、次は。
次。ミキさんからなんかちょっとこれっていうので。
は
い、
別に何があったわけではないんですけど、うん、この間、まあ、これ今、うちで撮ってるんですけど、ネギテクで撮ってるんですけど、うん、中山美穂のね、
うん、
ベストアルバムを聴いてたんですよ。
はい。
いつのや。
でもう最初からですよ。
あ
ー。で、C から始まって、みたいな。もう、これ笑ってんのがセンさんしかいないんですけど。で、ビーバップハイスクールっていう曲があるんしてます？中山美穂の。
なんかそれを聞くとね、なんか番組が出てくる。
あー、ビーバップハイヒール。
ハイヒールの方。
で、ビーバップハイスクールっていうコミックっていうか、漫画があったのは知ってます？それも知らない。
なんかね、聞いたことある。
マジかよ、マジかよ、わーわーわー。わーわー。ここのジェネレーションギャップがすげえ。
えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。
まあ、ビーバップハイスクールっていうコミックがあるんですけど、うん、それから、中村徹が出てきたんですよ。
うん。
はい。
中村徹はもちろん知ってますよね。
うん、まあ、そんなに詳しくはない。
でも、中村徹ってあれ役名やんな。
役名で、漫画に出てくる、その、ビーバップハイスクールの主人公が中村徹という名前で、その役名をそのまんま、
引き継いで、今もやってる。
今もやってる。
へー。
で、このパターンから言うと、湘南爆走族が、江口洋介。
行く？
そうですよ、江口
洋介。まあ、そうなんですよ。
うんうん。
っていう、ちょっと突っ張りをやってたで、コミックなんですけど、まあ、その突っ張りが、ちょっと、なんやろな、その、
なんか、喧嘩シーンの。
そうそう。
喧嘩シーン。恋愛シーンの。
恋愛シーンの、みたいな、なんですけど。
うん。
でも、今、ちょっとふと思ってね、突っ張りっていなくなったな、と思って。
突っ張り見ないね。うん、突っ張り。
突っ張ってるっていう感じではない。
突っ張ってるっていう単語ももうなくなったでしょ。
ないですね。
ない。
なくなるでしょ。
変形学生服がなくなった
り。短乱長乱みたいなんでしょ。
ないね。ズボンずるぐらいやんな。
まあですね。
ね。
だいたいみんな、その、ちょっとやんちゃしてる頃は腰で、吐いたりとかするぐらい
じゃ。でも腰。どうやろう？今？
今はね。
ああ。
改造してまでしようっていう、そういう、なんていうか、流儀というか、こだわりを持ったヤンキーがいないんじゃない？
まあ、第一段階、まず中のシャツを出す。
そうだね。
第2段階が多分ズボンを
下げる。
下げる。第3段階多分制服の下にパーカーを着る。
着る。そうそうそうそう。パーカー着てるよみんな。
赤T着るみたいな。
そうそうそう。赤T 着てる。赤T 黒T 着てる。
でもそんなん全然ヤンキーちゃうよね。
あ、本当？
で、今、だわしらの狙いやったら、思うやん。
そうやね。ちょっとなんか、生きてるやつぐらいの。
あ、そうそう。そう、生きてると終わりやねんけど。
生きてると終わりやね。
そのって日よってるもんな、うちら世代もな、まあまあ、ヤンキー。
だからその突っ張ってるっていう言葉があったので、うん、まあ俺らの時代でもまあアラ アラ
フォー世代でギリギリ。
40ぐらいでももう、ほぼなくって、うん、で、50まではか。でも50ぐらいかな。50ぐらい。
我々世代。
45から50ぐらいの人たちが、そのビーバップハイスクールっていうコミックはもう全盛で突っ張りっていうのがあったりして、うん、ほんまにまあ、もう校舎の窓ガラスを割るとか、盗んだバイクで走り出すとか、そういう、もう尾崎世代ですよね。
尾崎世代ね、スクールウォーズ世代ね。
スクールウォーズ世代があったんですけど、今ないよなぁと思って。
ガラス割れへんよね、まずね。
うん。どうやったの？で、まあ、俺はもう尼崎出身なんで、兵庫県尼崎市出身なんで、うん、でも兵庫県尼崎市って言うと、うん、だから悪いとこって必ず言われるんですよね。うん。うん、ふんって言うな、もう兵庫県
民。いやー、本当に怖いですわ。怖い怖いもん。
でも、
三田市民がくぐる
いおいおい。でも、ほんまにそんなのなかったんですよ。俺が中学の、うん、中学校の時って、窓ガラスも全部ありましたし、
そういうレベルなのかな窓ガラスあるのは。
盗んだバイクもなかったですし、っていうのね、
うん。
でも、まあ、その時代でもそのヤンキーはいました、じゃあそれヤンキーっていうのかな、ヤンキーはいましたけど、
うん、
でもちょっと悪い子やなーとか。
うん
ほんまに髪の毛染めてるとか、
うんうんうん、
まあまあまあ学校の中でもそのタバコとかは吸いませんけど、うん、でももうほんまに見た目的にはほんまに服装ちょっとだらしな、まあまあだらしない感じにやってるとか髪の毛染めてるとかっていうぐらいだったんですけど、うん、まああの尼崎市ってね都会なんで、
まあまあまあまあ
超都会なんで、あの田舎者がね。ここ3人いるんですよ。
うるさい。やがましい。
ここ3人いるんですよ。
うるさい。
田舎者のヤンキーって、どんなん？
あどんなん？
どんなん？
あ田舎者って。
田舎者
って。田舎者ね。田舎者ね。どうしようかな。じゃあ、とりあえず、私から行こうかな。
まあ、
サンダは
どうだろう。サンダはね、まあ私の世代ってニュータウンで、
まあ、そうですよね、そうですよね。
住宅近い委託で子供が一番多い時期で、うん、うちらの世代が一番多いのかな。うん、
子供が？
子供がすごい多くて、うん、一時期学校が、一学年5クラス、6クラスあって、
ああ、まあまあまあ。
で、学校全体が1000人超えてるみたいな。
うん
学校だったんだけど、まあだからそのいろんな地域から来た子が多くて、そ
う、あ、移り住んできた、
移り住んできた子ばっかりで、うん、だから方言も結構そんなにね、あの三田弁っていうのは昔から住んでる人は三田弁喋ってるけど、
ピリピリとか、
そう、あんまり知らないけど、
そうなんや、
三田弁そんなに知らないけど、なんか。もういれば、神戸弁喋ってる子も、京都弁喋ってる、大阪弁喋ってる子もいるみたいな感じで、結構混ぜこぜなんですけど、まあなんか、あの、ヤンキーっていうのが出だしたのが、
ヤンキーおったん？そもそも、サンダに。
いるよ、いるよ、いるよ、悪い子は、悪い子はどこにでもいるよ。
悪い子はいねえか。
違う地方や。
そうだね、でもな、でも、その、悪い子っていう基準が結構低いかも。なんか大人が割と過敏だったかな。なんかキャミソールが出だした頃って覚えてます
か？わかる。95年ぐらいかな。ちょっと前ぐらいかな。
我々が学生を、柄、
ポケモンとかたまごっちの時ぐらいやねんけど、
はいはい、あ、90年ぐらいか、
うん。私たちが今小学校5、6年生の時、
うんうんうん、
あれを、あの、キャミソールだけで着てるだけで、結構、その、悪い子扱いを受けた。
露出が過ぎると。
露出が過ぎる。そう。そう。もうちょっと慎みなさいという感じで、それでも、なんか結構逆らって、やっぱ流行りだったから、キャミソールが。あの、着てた、ガンとして着てた子もいたかな。うん、それで、キャミソール。
いや、それがヤンキー
な。うん、そういう子が、あの、まあ、中学、高校と上がると、ヤンキーになってたよね、100%。
あ、そう。
うん、100%
ヤンキー。あ、ヤンキー予備軍やった
よ。そうそう、
キャミソールが。
キャミソールがヤンキー予備軍。そう。
うわ。
うん、かなとか、ちょっとネイルしてたり、お化粧とかに興味あってる子はヤンキー予備軍になってた。うん、で、中学校の頃のヤンキーはやっぱり、そう、ズリパンで眉毛なくって、 で、なんか、髪の毛。
それ、男も女も
男も女、女の子はズリパンシーシンけど。
あ、その眉毛、眉毛。
眉毛、眉毛は、細かった。
細眉ね。
ね、細眉、みんな、細くって、細くしすぎてマロになってる子とか、いる感じ。そう。眉毛をいじってる子は多かったかな。やっぱほとんどの子はいじってなかったから、うん、眉毛をいじってる子は、ああ、なんかヤンキーやなって。お化粧してるだけでちょっとヤンキーな感じに受けてたかな。
月は、月はどっちやった？
月は、
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 マロ、
眉毛は、
マロ、
いや、マロではない。
別やん。
全然ヤンキー色はなかった。
マロって言うてよ。
いや、なんで私にマロ求めんの？
この、ま、マロやったって言うとちょっと盛り上がるのに。
マロじゃない。私すげえ真面目な子だったから。
あ、そう。
そう、髪の毛の色以外はね。はい、大丈夫だったよ。
染めてた？
染めてない、染めてない。染め
て
ない
。そうそうそう。
だ
から
、ヤンキーに間違えられる。
はいはいはい。おっとおっとおっとおっとおっと。
女子の。ね、髪の毛ね。
黒く染めてきなさいって言われるタイプのね。
いや、これが地毛なんですっていう。
そうそうそう、地毛なんですって言ってもこう信じてもらえない。うん、なんか、やっぱ小学校までって、地毛が茶色い子、大体染めないから、地毛が茶色い子は、ああいう髪色の子なんやなっていう納得で。
赤毛のあん、赤毛のあん扱いされる感じのやつやな。そうそ
う。けど、なんか、やっぱ中学校ぐらいになったら染め出す子もいらして、
おるおるおる
で染め出す子もいて、染め出してる子の中に入ると私は染めてる子になっちゃう。うん、
なるな、
間違えちゃうから。だから結構ね、なんか、全然そういうことはしてないんだけど、ヤンキーだと思ってる人は何人かいたと思う。
まあまあね、
でもあのところなんかもう私のオタクが開花してたんで、かなり隅っこ族だったんで。
友達もなかった？
いや、友達はいっぱいいたよ、オタクの。オタクの友達いっぱいよ。ほら、女子のさ、
局所的な感じ、ね。
そう、女子のさ、なんか大きいグループあんじゃん。クラスに。大きいグループあって、で、
あんじゃち、わからへん。女子とわかりやすいじゃん、ここに。
そこに属してない、ちょっとちっちゃいグループが2個ぐらいあって、その片っぽぐらいがなんか、オタク女子の塊で、そこにいました。
わ、私、でも、オタクとも仲良くしてたし、中心も、まあ、若干仲良くしてるところもあったから、その気持ちはわかる。私、でも、オタク寄りやったから、こっちは適当に付き合ってて、オタクの方とちょっと
仲良くしてた。わかるわかるわかるわかる。真の友はオタクの方みたいな、ね。
そうそう。
わかるわかる。
でないと、私、クラスで、役員とかやってたから、ほとんどのところと仲良くしないといけないみたいな感じだったんで。
あとなんか、グループの付き合いって、私好きじゃなくって、なんか、グループに所属してたら、あっちのグループとはなんやかんやとか、そういうの嫌いだったから、結構ね、単発で飛び交う。
はぶられたりするんで、私はぶられたことあるから、
はぶられはね、うちね、中学校、で、
切な話
まあ、中学校で、まあ、ヤンキーって言っても、まあ、そこまでだったの。なんか髪の毛染めたりとか、いうぐらいやったのに、ある日突然、都会からやってきたヤンキーの男の子が入ってきた。
おドラマティックや。
ブルーピアスが開いてる。
あ、
もう、向こう側が見えるような大きい、ゼロ G ぐらいのを、もう、開けている。で、もう腰パンしている、タバコは吸っている、まあ周りの、まあにわかヤンキーがもう全員その子に憧れてしまい、もう学校が大変なことになったっていうね。
そんなやつが3年に現れた。
現れて、ね、なんかまあ授業なんかサボるような子もいなかったのに、サボるようになって、そう、学校でタバコ吸うような子もいなかったのにタバコも吸うようになって、もうどんどん嫌な、こう、ハザードがね、来て、で、結果その子が、の主犯で、夜中の学校に忍び込んで、教室中を消火器まみれに、消火器の中身まみれにするっていう事件が起こりました。そう。っていう。
しょうもないことするな
ぁ。で、結局見つかってというか、見つかったというか、まあ、警察も動いたんで、ね、結局バレて、なんか呼び出しでみたいな感じになったかなぁ。うん。ヤンキーとは関係ないけど、男子が女子をいじめるみたいな、変な、学級崩壊は起こしてたうちに。そう。
男子が女子をいじめる？
そうそう、ちょっと最低な感じの。そう、ぐらいかな。女子のね、
最低な感じ、何、まあ、お前生理かみたいな。
まあ、そういうのじゃない。もうなんか、
お前血出てんのか今。
そんなセクハラなことはしないよ。ういうなんてそういう。
ボタボタかみたいな。羽根つきかみたいな。
言って中学生やから、
そこまで多分分かれへん。
そっか。
中学生やから、なんかやっぱそういう話になるとみんな死んでしちゃう。なんかそういう話はまだちょっと、
ちょっとまだちょっとデリケートな感じになる。
まだなんか、女の子にはそんなこと言えないみたいなさ。まだ男女分かれてたじゃん、なんか、グループ的にね。で、なんかそういう男の子と親しく喋れる女の子は大体ヤンキーの女の子だった。
ああ、まあまあまあ、中学やんな。中学やからまあまあそうかもね。ちょっと被れてる子、被れてる子っていう感じじゃないけど。
そうやね。なんか、
多かったね。
そうそう。女子っぽい感じ、なんか、私女に目覚めてます的な感じの、
オーラを。
女子がね、はい、そういうヤンキーの男の子となんか付き合ったりとかして、なんか岡本と岡本が付き合ってて、なんか名札交換とかそういう意味わからん。
同じやんけ。誰も気づかない。
どっちも岡本としか書いてないけど、みたいな。なんかそういう付き合い方やってたりとか、あと授業中にね、ピアスの穴開けようとしてなんかね、頑張ってたりとかして。
あ、それはあったな。
あ、本当それ、
いや、うち高校でそれは、うん、穴開け機、みんなで。
穴開け機だったらいいけど、待ち針持ってたからね。
あー、おるなー、おるなー。
ブルブルしてるってね。
ちゃんと氷で冷やして開けやんとダメですよ。
そう。で、高校になったら、なんかそういう子は、そんなに、なんかね、高校の子は、そういう服装はするけど、その、なんか、特定の子をいじめたりとか、そういう暴力的なことはせず、なんか結構明るい、ムードの子ばっかりになって、そう、私が行った高校が良かったのかもしれないけど、で、女の子は割とね、制服が可愛い高校だったから、なんか結構ね、可愛い子ぶりたいというか、おしゃれっぽい感じに見せたい子が多かったかな。なんかね、スカート、短い派と長い派がいた。
ああ、おるね。
いるでしょ。なんか、その頃、大阪でスカートが長いのが流行ってて、今もそうなのかな。
いやー、どうですかね。
どうかな、わかんないけど、とりあえず、ファスナーを全部、全開にして、で、そこを、なんか、何、安全ピンかなんかで止めて、めっちゃずらして履くみたいな。
あー、
でも、あれよ。俺とか千里さんの時代のスカートの長いっていうレベルは、もう足首やから、
ね、
足
首やったね。
あれどうやって発注してんの？
知らな。
変形やから。
変形って言ってもない布は足せないじゃないですか。
いやもう完全に別注
ですよ。別注ですよね。
買い直してそういうところで買ってみたいな。
そうですよ。
そうなんだ。じゃあもう制服の生地ですらない。
多分ね。
違う。
多分ね。
違う。
知らんけど。
で、私もその長いスカートを見たことがあるっていうのが高校の入学式の一回だけで。
あんねや。
ある、うちの高校はもう南河内で一番ヤンキーが集まってくる女子校って呼ばれてた学校で、今はちょっと変わってるけど、で、そこで、でもうちらの世代って、ミニスカートがちょっと流行り出した時やったから、長いやつめっちゃダサいって言われてる時やって。
あ、もうちょっと一昔前だ
と。もう一個前やんっていう世代になってきてたから、長いスカートの子見つけた時に、え、まだおるんやって思ってしまって。
むしろそっちやった。
そう。え、今短くなってんのに、え、長なってる。え、どういうことこの人って。それがただ一人だけやって。
小ギャルとかそういう感じなのかな。
小ギャル
よりちょっと前ぐらい。
そうだよね。うちらが小ギャルを見るような感じ。
まあまあ、化石や
みたいな。おーみたいな。おー、まだおったか小ギャルなんか。
ルーズソックスやで、おいみたいな。
でもルーズソックスはまだいた、私の世代は。
まあ、いた。
ルーズセックス、セックス。
おい、しこ、おい。ねえ、おい。ルーズセックスってなんや。
ルーズセックスってわかる。見たらそうやね。乱れてんな。まあまあ。ルーズソックスか、ハイソックスか、はい、みたいな、なんか、長いスカートか短いスカートかみたいな感じで。
ソックタッチ使うか使わないかみたいな感じ？
ソックタッチな。
そう、ソックタッチは私も使ってたけどね。ソックタッチ、ねあれもね、何回もやってるとね、パリパリになってる、ね。はい。ね、結構ね、もうね、輪ゴムで止めてる子とかもいたいな。
もう、いっそ一周回って。
一周回って、そう。 あと、スカートの下にジャージを着出したのも。
あー、はいはい
はい。あ、チェアも
出
てたよ。
あ、本当？
ほんま？
うん、やってた。あの、うちの高校ではやってましたよ、それ。
うん、なんか短く、スカート短くしといて、なんか中に、あの、ジャージの短パン入ってるみたいな。
あ、
そう。とかがいたかな。あと、まあ、お化粧は結構濃かった。でね、うちも田舎なんですけど、もっとね、山奥の方から来てる子いるのね。
で、狭山とか？
そうそうそう。うん、私一回、もうサンダ都会やわーって言われたことがあって、
意味わからん。
ま、お前が言うな。
なんで？
私が言ってもいいけど、お前が言うな。
なんで？
で、私がね、そんなことないよって言ったら、いや、だって、サンダコンビニあるもんって言われたもん。コンビニあるもんって言われたっていうね、ことがあって。でも、サンダにその頃コンビニは3つしかありませんでした。っていうね、遠いところから来てるけど、なんか遠いところから来た子の方が、やっぱり田舎者に見られたくないっていう気持ちが多くって。
まあ、それはね、それはそうですよね。
ヤンキーの、その、子は、その、服装が派手な子は、田舎の子の方が多かった。もっと奥地の方の。で、その子たちが、なんか、やっぱり、そう、自分たちも田舎者と思われたくないがために、なんか、こう、聞き知った都会の流行を頑張ってやった結果、ちょっと派手すぎる感じになってしまった、みたいな感じの子かな。うん、髪の毛、コテで、コテを持ってきて、学校で巻いてたり
とか。あー、いるいる。
そうそうそうそう。とか、そんな感じで
派手な子。でも、そうか、3だとなると、まあ、そういう、レベルなんだね。
うん、で、まあ、うちのところ、でもそういう子たち学校来なくなっていったな
ぁ。まあまあそうです
よね、うん。そう、卒業までいなかった、そういうメイクしてる子とか。
まあね、でもね、ここに、ジャジーと、
うん、
まあセンディさんが来てるわけですけども。
うん、
まあジャジーとセンディさんはね、まあ、うん、お住まいというか、出身が、お近いわけですよ。
うん。
河内方面なんですよ。
出た、河内。
ね。
河内ですよ。
もう、天ヶ崎なんかほんまにもう、ほんま、人口縮むぐらいのね。
本当
の、ヤンキーがきっとね、いるんですよ。
いるはずです、ね。
そう、もう年、
喧嘩とかありそうですよね。
そうそうそうそうそう。年代も問わず。
世代
は違う、世代なんか問わず、
いや、
あの土地柄っていうのはあるわけですよ。
いや、まあ、土地柄はね、
近いとこある。
じゃあ、こう、千里さん側から、どう、うん、こう、
経て、どうでしたって言って、
ジャジーの世代になったかちょっと、聞いてみよう。う
ん、多分私はもうすごい古い世代なんで、古いっていうか、ただ80年代で余力まだ若干残ってる時だから、
まあ
中学、そう、ロンスカはいなかったけど、中学はまあ言うたら変形学生服ガンガンの時で、
うん、
短ラン履いてる、短ラン着てる男の子、で、短ランの人は大体ボンタンで、
うん、
そうき、去年か一昨年ぐらいに、まだうちの地区でボンタン狩りをやっているという話題が出たことがあって、ネットニュースで。
ね、ボンタン狩りって何？
嘘やんって思って、
ボンタン履いてるやつを、ボコって、ボンタンを、
うん、
取っていくっていう。
剥ぐの？
うん。
うん、
で、パンツ一枚になるみたいなとか、
そう。
親父狩りみたいな。
的な。
昔のヤンキー漫画を読んでいたら絶対に出てくる
やつね。ねそれこそビーバーボハイスクールで出てくる。
ボコボコにしてボンタン買ってっていう。で、まあさっき出てましたけど、うちの中学では、しょっちゅうガラスは割れてましたし。
あ、そう。
割れてましたよ。うちの学校は南河内っていうか、うちの地区で一番偏差値低い学校。で、一番古い学校、中学で、一番ヤンキーが多い、悪名高い中学で、
公立
で、
進まざるを得ないところ。
本当に真っ二つに分かれてて、うちの地区の小学校から来る子は普通の子が多いけど、隣の地区の子、小学校から来る子に、ヤンキーがむちゃくちゃ多くて、
混ざ
っちゃうわけですよ、中学校行ったら。
マイルドになったらいいのにね。
そう、うまいことなったらいいのに、ほんまに、こう、混ざってしまうもんやから、悪い方向に目覚めてしまう子も
多いね、
そ
う、思春期やもんね。
ほんで、まあ、盗んだバイクでは走ってましたけど、学校から帰ってから家の近所で乗り回してる子はいましたよ。
バイクを
、
うん、
バイクというか、まあ、スクーターをね、乗り回してる。
DJ1 とか。
まあ、よう分かれへんけど、乗り回してた子はいた。うんうん、で、まあ、みんなでもタバコ吸ってないって言ってたでしょ。
うん、
うちの中学はタバコガンガン吸ってました。
うん、
お
ます、
トイレ行ったら、
中学は吸って。
トイレ行ったら三角コーナーの中に必ずタバコを捨ててあったし、で、トイレが異常にタバコ臭い。
あー、そうなんや。
だからもうすぐわかる。誰が捨てたかっていうのすぐわかるし。
でもそれって女子トイレが女の子が
吸
って
る。女の子吸ってる。うん。
うち女の子の不良少なかったからな。二人ぐらいだった。学年で。
知ってる。二、三
人。そう。三人しかいなかった。
うちの中学は三分の一。
あー、なんかそれよりもみんないじめでなんか忙しそうだった。
あー、でもね、いじめもあったから
。あー、いやー。
いじめもあったの？
いじめもあったっていうか、私はいじめられる側で、完全にいじめ受けてた人間なんで。
見て、
で、
見て
る、それもヤンキーからいじめられる、
分かる、
女子。
そう。
女子ヤンキーからもいじめられるし、ほんでちょっと。
すげえ暗い話になるよ、今から。
いや、今は明るく生きてますからね。
まあ、もちろんね。
まあ言うたらその女子ヤンキーからもいじめられるし、ほんで、その女子ヤンキーにちょっとひっついてて、ちょっと生きてるコーラって言ってる。
うん、おるおるおる。
一番最低な奴らが
いる。で、最低かどうかわからんけど、おる。
そいつらにめっちゃ私ブスやブスやっていじめられてたんですよ。
ああ
。うん。で、で、私はもう言うたら、今、結構ね、映画とかで出てるかもしれないんですけど、クラス内カーストっていうのあるじゃないですか。私、クラス内カースト、中学校の時奴隷やったんで、
全員。
まあ、クラス内での、要は
人気者とか、ムードメーカーとか、階級みたいな。
あ、そうなの、そんなんあんの。
まあまあまあ
まあ。まあ、一番下
が。俺どこ
あ、それはその人、その時の状況聞かれ
た。だから、まあ、霧島部活やめるって言って映画で、
ああ
出てきた、出てきたっていうか、まあ、それが有名になっちゃったやつで、うん、で、私はもう完全にその奴隷レベルで3年間生き抜いてきたんで、うんうん、もうほんまに中学校でいい思い出が全くなくて、
ないな
ぁ。でも、ヤンキーは。でも
鍛えられてんじゃん、そうやったら。
鍛えられてるかね。
鍛えられてるっていうか、なんかただ単に損してきたって感じ。
もう。
あ、まあ、そらそうやな、
とりあえずヤンキーは、まあ、授業期間と、廊下とかうろうろしてるし、先生が止めても、まあ、聞かへんし、で、うん、もうほんま今でも覚えてるのが、修学旅行の時に、その、学年で、その修学旅行のまとめ役やった美術の先生が、泣きながらお前らちゃんとしてくれって言って、前日に言うたん覚えてる。
うん、ああ。うち、いかんようになった。先生いた。
いや私、あんなん見てよう、教師なろう、思ったなって思って。
ああ。
嫌やもう、かわち。
かわち。
いや、だから、うちらの世代ですよ。あくまでね。うちらの世代ってか、私の世代で。
じゃあ、もう同じ地域に住んでいたジャジーはどうんだよ。
どうやったまあ、僕も、どちらか
ジャジーのヤンキー事情。
僕がいてた時、まあ、僕らの世代の、もうちょっと上が多分、地域的に一番子供が多かった世代で、ね、で、僕が入った頃から徐々に減っていった頃なんだ、うん。で、小学校の頃は、もうさっき、次さん言ってたみたいに、一学年5クラスとか、うん、もう4クラスか5クラスかどうかなぐらいの学年がずっと続いとって、うん、で、小学校自体はすごい平穏な、そんな暴れる子とかもいないし、
うん、小学校はね。
で、6年間は、そんな問題行動するような子は特に聞かなかったんですけど、うん、中学校入って、千里さんと同じように、別地区から来る子がいて、
うん
うん、そっちがどうやら、ね、どうやら、向こうの
人。そんなにさ、地区で分かれるもんな。
地域差めっちゃ出る。
そうなん
出る。
で、向こう、その、一緒になった地区、小学校は、確かに荒れてたらしいっていうの聞いてたんですよ。で、いざ一緒になったら、まあ、一緒になった子が、多分、頭取って、で、僕と同じ小学校やった子らも、一緒になってっていう形でみんなちょっとずつ荒れていって。
ちょっとね。
うん、で、まあ普通の、何も悪いこととかしてない、まあごくごく普通にやってる子は制服はちゃんと着てるし、
うん、
まあ高速通りの格好はしてるってい
う、うん。
で、一段階進むと、まず中に着てるワイシャツを外に出す。
うん、
ああ、まあ、シャツだしね。
で、それを直せって言われて直さないっていうのが第一段階。
なんでやねん。
ね、うん。で、次の段階になってくると、まあ、月さん言ってたみたいに、ズボンを下ろし出す。まあ、僕の場合、男子のことしかわからないけど。
そう、ズボンを下ろし出すっていうのが、俺らの時代は考えられへん。
多分そ
っ
ちで言うと、その、 観覧長欄みたいに、その、
偏見
しないけども、
偏見を自らの調整でやり出すんや。
偏見させたいけども、うん、そう、偏見をさせるための、まあ、熱意もないし、お金もないから、うん、とりあえず手元でできることで偏見っぽくした感じが多分そんな感じ。
うん、
ああ、はいはいはい、はい。
で、まあ、腰パン以下ぐらいに。
ぐらいに。
に下ろす。
うん、で、まあ、同じような段階で、まあ、髪の毛を染めるであったりとか、
うん、
で、髪の毛を染め出すと多分、最終的にこう、うちはブレザーやったんですけど、中学校の先生が、ブレザーの下に、うん、フード付きのパーカーを着る。で、制服の上から、フードを出す
っていう。わかるわ。
めっちゃ可愛いやん。
シャヘオツヤンキーや
ん。めっちゃ可愛いやん、そんなことしてる子。
先生に使ってフードを中に入れろってやられる。
あ
ぐらいが多分服装とか見た目。あとはそう、ピアスを開けてる。
ね。
そう、あ、ピアスか。
ピアス。ね、まあ、ピアスを開けて、まあ、どう、こう、やってる子、かな、うん、っていう感じ。まあ、服装とか見た目で言うと、まあ、段階を追ってそれを、うん、追加していくような感じで。
ネギさんたちの世代はピアスなかった？
ピアスあんまりなかった。
中学はなくて、高校にいてからめっちゃ開け出すっていうパターン。
結構軟骨とかも開けてる子。
軟骨はいなかったけど、やっぱもうみんなここから耳たぶから開け出して、だいたいみんな2つまででとどめる感じ、
うん。うん、そうだね。うん
で、だいたい二つ開けようとして生きたやつは、なんかね、失敗して、次の日熱出て学校来へんかったりとかする。
バイキン入ってる。
バイキン入って。
あね。
なんか失敗してるわ、あいつ。
かっこ悪いやつや。
それもやっぱりみんな学校で開けてるから、まあ、
なんかね、後ろに消しゴム当ててなんかプルプルしてる。
そうそうそうそう。ほんで、ビンで開けて、で、なんか聞いたら、なんか電話かかってきて、聞いたら、どうしようって言われて、何がって言ったら、耳たぶが腫れてる。完全にバイキン入ってる。
お前あれ。
もう熱出てやばいわ。
パチンってやつ。
そうそう、ね、ピアッサーっていうやつ、ここパチンって開けるやつ、う
ん。ここをね、男の子は開ける。どうなんだろう、なんかヤンキーはね、割とね、うちらは何骨開けてる子
何骨、いや、とりあえずね、やっぱり耳タブが一番多い。
そう、
耳
タブが、ね。1、ここやけど、の、なんか、私のその、外から来た、その転校生のヤンキーが、もうここら辺、
もう上の方まで。
うわー開けてたから、もう軟骨率もすごい高く
なった。そこまでは見てなかったの。だただ、ここに結構耳タブの時にそこそこ大きいやつを開けてたのは、で、まあ学校来たら、ピアつけとったら外せとかって言われるんで、でも、外したら外したで、塞がるから外したくないとか、
ね。ああ、穴もね、せえへんからね。
そうそう。でも学校ではなんか透明ピアスして、なんかなんとかしようとやってるよね。
見つかりにくくしてるとか。
そうそうそう。女の子は大体髪の毛めっちゃ下ろして見つかりにくくする。
そうそう。で、頭髪検査とかするときに耳出されて、出せて言われて、出すっていう。
そうそうそうそう。で、あと、うちら世代はソバージュがめちゃくちゃ流行った世代やった
から。黒静か世代ね。黒
静か世代で、うん。ほんでもう、ソバージュ当ててる子っていうのはみんな三つ編みしてた。
あ
三つ編みして、分かれへんようにごまかすっていう。で、三つ編みほどいたら、ちゃうねんこれ三つ編みしてた後やって言ってごまかすっていう。
あありそう。
でも大体分かってるし、担任の先生も。大体そういう女の子でみんな茶髪やし、ほんで大体、その時流行ったのが、ネさん覚えてるかもしれへんけど、こんな前髪。
うん、
あ、ちょっと立ち上がってるやつ。
すだれになってる前髪。
そう。それこそほんまに工藤静
香。
工藤静香の。
どれだけこれがこの前髪の、このカールが、ちゃんとできてるかっていうのが、ステータスになっているというバカな世代だったから、バブルの世代って。
バブル世代ですね、本当だ。
ケープがものすごい。ケープ出回る出回る。
ケープ持ってないっていう
感じ。誰がケープ持ってへんって言って、こうみんなカーラーでクワ巻いて、ケープでプワ固めて、もうみんな、やっぱり、その昼ぐらいになってきたらどうしても落ちてくるから。
重力に逆ら
えたそうそうそう。ええー、そうなんや。私そんな全く興味なかったから、ふーんって思ってて。
まあ
まあ。まあでも、なんか、可愛いね。
うちら、まあ、うちらはなんかね、
かわいい。
そう。
いや、過去に、僕の、多分、千里さんも同じだと思うんですけど、10月、9月、10月ぐらいになって、断じりがあるんですよ。
はいはいはい。
で、断じりになると、もう、男どもが、
ベビーブームが始まるっていう。
で、男どもが、要は、中学生の頃って、断じりの中で、鳴り物、いわゆる打楽器とかを任してもらえる世代になるんですよ。はいはいはいはい、で、笛やったりとか、太鼓やったり、鐘やったりとか。
はい。
一応、年代によって役割分担があるんで、で、何者をやらせてもらえる。で、 何者をやらせてもらって、まず練習をするってなって、も
う、はい、
学校の中で、もう机をどんどこどんどこ叩くし、もううるさーってしゃ
あ
ないように。
ある。ある。
でもね、ちょっとある。
その練習はめっちゃちゃんとすんねん。
ある。
一生懸命すんねん。
めっちゃある。
だんじりは命やからね。
あー、まあね、そうなん、地域ってや。
なんか、僕なんかは特にそう、僕の地域は、住んでた地域は新興住宅地やったんで、だんじりがもともとない地域だったんで、だんじりを引いたことはないんですけど、もう、僕からしたら、だんじりイコール、ヤンキーの祭りなんですよ。
ええ、ヤンキーの祭り
です。認めちゃった。
特に、特にうちの地域は、その、
いや、あの、河内だけやと思う。
職が強くって、もう、ヤンキーが、その地、その期間だけは、思いっきりやりたいことがやれるっていうか、弾けられる。
あの、無法地帯になるので。
やっほーっていう。
まあ、規制発信
だから、別にディスられても、なんやねん、年に1回のことやんけ、って言って片付ける
全部、うん。何やっても全
然いいよ。そうそうそう。だから今のハロウィンみたいなやつや。
ほんまに、その、言うたら
嫌いやわ、
ルールに反してることとかも結構してんねんけど、ええやんけ、年に1回の祭りなんやからっていうので、すべてあいつらは片付けてしまう。
あ、都合のいいように言ってるんやね。
祭りのためなら何でもするじゃないですか。祭りやから、もう、はっちゃけるっていうので、もう何でもかんでも祭りにコップかっつけて何でも
やる。そう、何でもかっこつける。
まあだって、人死んでも、まあ、だんじりやからなっていう終わるんやろ、
大怪我してもね、まあ、そうなんでしょ。
うちの地域の、まあ、だんじりとそれ関係あるかちょっと微妙なんですけど、うちの地域の、警察署があるんですよ。警察署は、その入り口が、なぜか2階にあるんです。階段登った2階。うん、っていうのも、理由が、もう噂で聞いただけ、うん。昔は1階にあったらしいです。ただ、一階にあった入り口が、かつて、そこにだんじりが突っ込んだから、潰れてダメになったから二階に上げられた、うん。っていう噂があるぐらい、だんじりって。
それは、大事や。
荒れる祭りで。うん、で、だんじりって聞いたら、多分多くの人がイメージされるのは、岸和田のだんじり。
うん。
だんじり祭り。
そうやな。
多くの人が、
そうやね。
引いて回って、うん、で、やり回しがあってっていうような、うん、まあ、そういう感じなんですけど、と、こと、うちの地域のだんじりって、俗称があの、カラオケだんじりなん
ですよ。カラオケだんじり。
何それ、何それ、
カラオケだんじり出ましたね。
はい。普通、だんじりって、まあ、人力のみでやります。うん、音も自分たちの笛とか、
うんうん、
ね、太鼓とか、声かけも、声出しも普通に、うん、人の声だけでやる。
うん、
ただ、カラオケ団地の場合はそうじゃなくて、スピーカーを積んで、マイク使って、エイサーホイサー言うんですよ。
へー。
まずそれが一つで、
はい。
で、なおかつ、夜になると、提灯をつけて、電飾がつきます。
はい、ピカピカ光ってます。ます。
そうなの、
ピカピカ光
ってます。ボールではございません。完全に電気です。
でクリスマスやん。
そこに、ことつけて、プラスアルファで歌います。
超うるさい。
めっちゃうるさい。
歌は
何歌うん、
何歌ってんの、
祭り囃子的なそういう。
とりあえず、祭り囃子というか、うん、その祭りの歌みたいなのがちゃんとある
ど。どうやらあるらしい。
どうやらあるらしい。
その地域の歌が、
うん。ほんで、その、なんかね、すごいのが、ちゃん、まあ、替え歌にもなってるわけなんですけど、ほぼほぼ下品な歌。ほぼほぼ下ネタ。で、それを、子供にも歌わせる。
僕も歌詞は細かく聞いたことないですよ。うわ、歌ってるわぐらいしかないんですけど、大抵、そう、どうやらちゃんとした歌詞があって。
あります。
で、どうやらその地区のことをちゃんと歌ってるらしい。
とりあえず、うちらの地区はめっちゃええ地区やでっていうことを。
よそには負けへん、
よそには負けへん、うちが一番やっていうことを、とりあえず称えるために歌ってるけど、なんか、その、言うたらちょっと、どしもネタを掘り込んできたりする歌がたまにあって、で、それを言うたら、
ボインはーみたいなもんやな。
いや、もっとやばい。
もっとやばいとは思います、
うん。それを言うたら子供が聞いて、子供が覚えていって、それを言うたら大人になったその子供らがみんな歌っていくという。
受け継いでいくわけだよね。
悪循環が。
悪循環。
一番小さい子、ほんま幼稚園ぐらいの子から、だんじりって弾くんですよ。一番小さい子は一番根元の方が力がかからんところを任せてもらって、で、一番力いるところは、まあ、中学生から小学生ぐらい、まあ、高校生も含まれるぐらいの、特に役が他にいない子が前で引っ張らされるんですよ。で、大人は一番上に立って、大工が、
大工型
だって言って、一番上で、要、だんじりの一番上で飛んで跳ねてる人とか、
うん、
あの人たちが大工型って言われる。で、まあ、あの人たちは飛んで跳ねてるだけじゃなくて、次は右に回るから、 あの、っていうのを指示を。
へぇー、そうなんや。へぇー。
で、一番後ろに大人が控えてて、舵取りをやってるんです、一番後ろ。一番後ろに実は棒がついてて、棒とロープがついてて、それを左右に引っ張ることで、あれは舵を取ってるんです。
へぇー、知らんかった。
知らんかった。僕、あの、会社の付き合いで、あの、別の地区のだんじりを、二日間引きに行ったことがあって、僕、後ろを任されてたんで、やったことあるってわかるんですけど、まあ、大変です。大変なんですけど、まあ、そこの地区は、どちらか岸和田寄りのだんじりやったんで、まあ、下ネタはそんな歌とかもないですし、電飾とかもないですし。
ちゃんとしたやつやった。
比較的にオーソドックスな感じ。
それがほんまちゃんとしてるだん
じり。ちっちゃい頃から見てた自分たちのだんじりとはみたいな。
まあ、僕が知ってるあのヤンキーの祭りとはちょっと違うなっていう。
ちゃんと伝統的なだんじりなんかな、これが。
うわっていう気はするんですけど、まあ、うちの特に南ガチのあの地区のだんじりはヤンキーの祭りです。
あの、南ガチ中のヤンキーが集まってきます。南ガチ中のヤンキーが、あの、だんじり引きたいがために青年団に入るっていう。
そんな理由で、青年団
に入る。いや、ほんま、だってよく聞いたら、自分ところの地区じゃなくて、隣の市やったりとか、なんか、普通にいますね。
まあ、中学校ぐらいで青年団入ってる子って言ったら、基本ヤンキー。ヤンキーしかいない。
ヤンキーしかいないです。
ほんまに。青年団がヤンキーの総括なん
です。あ、そうです、そうです。
いや、基本的にそう
です。
いや、ほんまにヤンキーしかいないし。いほんで、もう、うちの母親がヤンキーあんま好きじゃないから、やっぱり、その、お祭りで寄付ください。
そう、あの、基本的にお金、寄付で全てが成り立つお祭りなので、よく提灯とかで金1万円とかっていう形で、あの、寄付のあれが出るんですけど。
ね、来てく、あの、寄付お願いしますって来ても、うちの母親は、ちょっとなって、まあ、渋るんですよ。ただ、若干ちょっと微妙な感じがあって、うち父親が実はだんじりの関係者をちょろっとやっているので、あの、だんじり嫌い派とだんじり好き派に分かれてるっていう家で、若干家庭崩壊が、10月家庭崩壊が。
だんじりの話になると分裂するっていう。
母親と私は黙ってるけど、だんじりめっちゃディスってる方で、うん、うちの父親は、いや、今年もええだんじり出てるよなーってニコニコするっていう、どこがええんか分からない
っていう。まあまあ、だんじりにもいろいろある。
いろいろあるっていう。
まあ僕みたいな比較的一般の人間からすると、だんじりはヤンキーの祭りっていう。ヤンキーが集まって騒ぐだけの日っていう。
そう。私もそう、ね。ほんで、その、うちらの言うたあかんところって、その、そういう子ら見て、キャーかっこいいっていう女がめちゃくちゃ多い。
マジで？え、ヤンキーがモテんの？その地域。
めっちゃモテる。
えぇー。
だから、その、
ヤンキーの天国やん。
僕らが知ってる限りでは、中学校ぐらいの時に、女の子と男の子が付き合ってるってなったら、大抵
ヤンキー。
まあまあ、そうだね。9
割がヤンキー。9
割ヤンキーで。
そうだね。多分、知ってる限りは、ほぼ 100% でヤンキー。
ほんで、そのヤンキーの一番がんところは、地元のヤンキー同士がひっついて、その土地で結婚して、そこに家建てて住んで子供産んで、言うたら、その子が、次だんじり引くわけやから、純粋培養されていくわけで。
ヤンキーがね。
ヤンキーが。
ヤンキーとヤンキー掛け合わさって、ヤンキーの子供が生まれていく。
だから、一回も外見やんまんは、その土地だけでしか育ってない子供が多いから、めちゃくちゃそこ悪い。
純粋培養されたヤンキーが育っていく。
そうそう。だからそこがすごく悪い。
で、なおかつ大体ヤンキーって、まあ、往々にして相婚の率がすごく高い。
高い。
高校卒業してすぐ結婚とか。
そうなんや。いやでも、
高校卒業するって言っても、まともな高校って言ったらおかしいですけど、普通に普通の公立の学校とかじゃないとか。
だからとりあえず、高校出ましたっていう。
団地って、何月
?10 月。
まあ地域によって若干の差ありますよ。9月から10月の間。
まあ5月から10月だろ。
ジャジ氏の地区が一周早くて、うちが最後。
で、それの、10ヶ月後に生まれる子供多いよね。
いや、多いと思う。
多分多い。それは多いと思います
よ。そうなんや。
多分多いと思いますよ。
祭りの日仕込みの子供めちゃくちゃ多いと思う。
そうなん
や。やって、そういう話聞いたことある。
どこで仕込むの？
いや、もう祭りでわーってなって、
まあ、祭りでわーってなって
、私、岸和田の人から聞いた話ですよ。これでも20年ぐらい前の話やから、あれやけど、その、やっぱり、お外でできちゃう子供がすごく多くって、うん、で、まあ、そのまんま、お外でわーってやっちゃって、そのまま生まれてくる子供がすごく多いらしいですよ。
お外に
出た。それが20年前。
いや、 ただね、それは、なんか、僕も噂では、そんなこともあるよねっていうのは聞いたことあります。
あ、やっぱりね。
で、祭りフィーバーは、いや、やっぱりあるじゃん、
フィーバーはある。
ありますよ。
まあ、ただ、1年だけとか、1回だけ、ヘルプで参加した身からすると、そんな体力あるんやっていう。
いや、多分みんな、
それはあなたがヘルプだからですよ。もう、
多分ね、興奮がね、多分冷めやらないからだ。
本気の人だってもう、あれに1年の、
基礎治療そこに合
わせて。1年の、自分の、勢力みたいなのをバーンってかけるわけ
ですよ。カラオケだんじりでググって、画像検索したら、どえらいのいっぱい
出てきます。出てきますよ。
私が見て、って思ったのが、まあ、うちの隣の地区。まあ、うちの市内もいろいろ地区あるけど、その隣の地区がやってる祭りで、そこの青年団の、まあ、青年団長が、まあ、自分の言うたら、こういう、自分の裸の、かけ物。
ああ、要は、大きい、
布みたいな、あれなんて言うたらいいんかな、
横断幕じゃないけど。
横断幕じゃないけど、まあ、そんなもんを、だんじりの前にね、こうかけて、だんじりをぶわやり回しするんですけど、どう見ても全裸なんです
よ。どう見ても
全裸。どう見てもっていうか、完全に全裸。
安心してください、履いてますよ。
いや、履いてません。
履いてません、完全に。
安心しないでください、完全に履いてません。
マジか。
チンコも出てんの？
出てる。多分モザイク処理してるねんけど、完全に。
モザイクはついねんや。
多分してたと思う。後ろ姿と、ちゃんと前も、
前から
あったような気がするので、ちょっとこれは、何やろうな、ゲイの人しか食いつかないよ、これっていう。
ゲイには美味しい祭りって聞くよね、だんじり。
いや、だんじりはそうでもない。
だんじりより裸祭りの方じゃないの？
そうやったら何だっけ、四天王寺のドヤドヤとかの方
が。あ、ドヤドヤでしょ。
高校生がほんまに、ふんどしで。
あれ、真冬やよね。
真冬やっけ？俺見たことないけど、の方が、あれちゃうかな。まあそんな話をしてきましたけど、いろいろ話してきましたけど、もうだいぶ長く喋ってるんで、ちょっと尼崎のね、ヤンキー、もういっぱい話聞いてもらいました。だから尼崎は怖いっていうイメージをちょっと払拭したいんですよ。尼崎のヤンキーが、どんなんやっていうのを、まあ俺が、感じてきて、まあ見てきたの。の喋るんですけど、まあまあ、俺の時は、ほんまに校舎の窓ガラスも割れてませんでしたし、盗んだバイクで走りやつもいませんでしたよ。まあ、で、うちの兄貴がいるんですけど、兄貴が、9つ上ぐらいの時は、まあそんなんは、いたみたいなんですけど、まあでも、うちが、の時はそんなんもなくて、で、まあ、自分が20歳ぐらいの時ですかね。ね、まあ、ツタヤがあるんですけど、ツタヤの、行ったら、ツタヤの前で、シンナー吸ってる子とか。
ああ、シンナー。時代感じる。
わ、シンナー吸ってはるわー。
吸ってるわーみたいな。
ぐらいですよ。
ぐらいじゃないな。
いや、でもぐらいやと思う。
ああ、自分の地域よりは、
いや、自分の地域より全く、おとなしい。うちはもっと荒れてるから。
でもなんかな、尼崎のあの印象の悪さはなんなんや
ろ。なんでしょうね。だからそんまにシンナー吸ってるぐらいですよ。
だから、多分ね、学校によるんじゃない本当に。学校が違うによる
んじゃない。おかしいかな。
いや、まぁ、ちょっと、河内はちょっとおかしいかもしんないけど。
まぁ、河内は河内やし。
そう、だから、尼崎を、ディスらないで。みんなに言いたい。
私はディスってないよ。
でも、尼崎でも、やっぱ悪い学校はあるでしょ？
いや、あるけど、あるけど、でも俺の時代の頃はもうそんな、
そこまでひどくないってこと？
ない。ほんまにだからほんまにシンナー吸ってるぐらい。シンナー、喧嘩とかもほんまに全然ない。
そうなんや。
ないけど、なんかね、屋上で、ね、いろんな人をこう、籠城して、死なしたりとか、コンクリートに吸ってたりとかっていうのを、天草木でね、尼崎が舞台になってやってるから、すっげえ悪いイメージがすっごいあるんですけど。
でもやってんの大人やで。
そうやね、そうやね。
別に少年ではない。
でも、 なんか尼崎ってすげえ悪いイメージあるやん。だから今、朝ドラで、なんかやってるよね。朝が来たやったっけ。あれが、あの、尼崎の南の方にある、ユニシカやったかな。の舞台になってるっていうので、すごいそこが、
フィーチャーされてる。
うん。観光名所みたいな、見たんですけど、もうそれ以上の、尼崎の悪さ。で、こないだ、あれよ、パンツ被って、女の、女性のパンティーを被って、自転車乗って、女の子の、女子中学生だからの胸をバーッと触って捕まった人が尼崎でおったんですよ。またそんなんで、
もう、犯罪が多いねんて。
変態仮面を。
だから、尼崎のイメージって、そのヤンキーのイメージじゃなくて、犯罪者のイメージ。
そう、あ、それやね、それそれ。
やめてもう。
犯罪者が多いねんて。
だから、ヤンキーじゃないやん。それやってるのは大人やん。
大人。
だから別にイメージ悪いって言っても、それは大人がやらかしてること
だから。俺もこのヤンキーを取り上げたのは尼崎を悪く思わないでっていうのすごいメッセージだったのに。
ヤンキーではない。
原因はヤンキー
ではない。原因はヤンキーではない。
ですか。
原因は全て大人なん
です。あ、そうですか。
土地柄でした。
じゃあもう、
落ちて。
土地柄でした。
50分。もう1時間ですよ、これ。オープニングから。
半分は、また
北海道。すげえな。でもジャジー、
はい、まあこんな感じ。まあネギさんのね、あの思ったところとは全く違う着地点で。
いや、あの尼崎を好きになってくださいっていうのを言いたかっただけで、はい。うるせえよ、うるせえよお前。うるせえよ。
私は河内は好きになってもらわなくて。
地元愛は特にない。
ゼロ。
住んでるっていうだけ
で。ゼロ、はい。
どちらかって出て行っても別にいいかなっていう。
私もその方がない。
ゼロ
なんやったら10月の あの祭りの期間出て行きたい。
あ、それはわかるな。
盛り上がりましたね。
ね、十分ちょっとね、収録長くなっちゃったんで。
特に川口の人間がすごい盛り上がって
ね。まあ、ほんま長かったわ。
すいません、申し訳ない。こんな感じで。終わっていきたいと思います。
はい。
終わるんですね。
終わります。
じゃあ、ということで、お締めください。お締めください。
お締めください。
はい。
じゃあ、これ、終わります。
はい。
やっぱ閉ま
る
ねんな。
バイバーイ。
もういいな、これ。お疲れ様。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。